本日の聖書箇所をお読みいたします。マタイによる福音書28章16節から20節、新約聖書の60ページです。マタイによる福音書28章、16節から20節、新約聖書の60ページです。それでは司会者の方がお読みいたします。さて、11人の弟子たちはガリラヤへ行き、イエスが指示しておられた山に登った。そしてイエスに会いひれ伏した。しかし疑う者もいた。イエスは近寄ってきて言われた。私は天と地の一切の権能を預かっている。だからあなた方は行ってすべての民を私の弟子にしなさい。彼らに父と子と聖霊の名によって洗礼を授け、あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。それではすべての民を弟子とせよと題しまして、野口ヒューマン宣教師より御言葉を取り継いでいただきます。
皆さんおはようございます。
おはようございます。
ハレルヤ。
いや、
本当にこのように多くの皆様、多くの方々と共に主の皆を賛美し、また礼拝の恵みに預かれますことを心より感謝いたします。皆様のお祈りに支えられて、家族で渡航してから丸9年インドネシアの地で働くことができ、またこのように元気に皆さんと共に顔を合わせ、またこの報告会やまた共に礼拝の恵みに預かりましたこと心から感謝いたします。すでにですね、祈祷会やまた南ブロックの集会などでこの教会でもインドネシアの詳しい宣教の報告はさせていただいておりますが、今日初めてこのお会いする方やまだその報告を聞いておられない方もおられますので、短いですね、その報告のまとめた動画がありますので、その動画は8分ほどの動画です。私たちのこの1年の報告について、まとめたものをどうぞ、最初にご覧ください。ではよろしくお願いします。
私たち夫婦は福岡新生キリスト教会出身で、子供5人の7人家族です。東京の玉川キリスト教会で10年間牧師として仕えた後、2015年に家族でインドネシアに渡航しました。日本バプテスト連盟派遣宣教師として、今年で10年目の働きになります。長女、長男、次男がそれぞれ帰国し、現在は私たち夫婦と2人の子供たちの4人で生活しています。インドネシアは日本から直行便で7時間の距離にあります。インドネシアは日本の5倍の面積に2倍以上、2億7千万の人たちが暮らす大変大きな国です。島の数は約1万3千、民族は300から500と言われています。赤道をまたぐ東西に長い国で、日本のような四季はなく、寒季と雨季の2つの季節があります。また日本の平均年齢が48歳ぐらいなのに比べ、インドネシアは29歳と大変若い国でもあります。今年は5年に一度の大統領選挙が行われ、新しい大統領が選出されました。経済や広い国土のインフラ整備、地域格差の是正、カリマンタン島への首都移転といった政策課題の行方が注目されています。
インドネシアでは国民の皆が自分の宗教を持つことが義務付けられていて、イスラム教、プロテスタント、カトリック、ヒンズー教、仏教、儒教から選ばなければなりません。インドネシアは世界で最も多くのイスラム教徒が住んでいる国で、人口の 80% から 90% がイスラム教徒です。クリスチャンは人口の1割ほどだと言われています。町のモスクのスピーカーからは、一日5回コーランや礼拝の呼びかけが大きな音で流されます。年に一度の断食月には、
日の出から日の入りまで一切の飲食を断ち、自分の身を清めて彼らの信じている神様に祈りを捧げます。この断食月が明けたレバランというお祭りでは、多くの人たちが集まって一斉に礼拝を捧げた後、家族や親戚と楽しいお祝いの時を持ちます。今のインドネシアにあたる地域は16世紀にポルトガルの植民地となり、その後300年以上オランダに植民地として支配されました。第二次世界大戦時には日本に侵略され、1945年の独立までの3年半過酷な支配を受け、多くの血が流されました。私たちは首都ジャカルタから東に飛行機で1時間の場所にある中部ジャワ州のスマランという町で活動しています。去年までは奉仕教会や神学校のあるスマランに暮らしていましたが、子供たちの学校のあるサラティガに引っ越しました。サラティガはスマランから車で1時間弱の場所にある小さな高原の町です。では私たちの普段の生活の様子をご覧ください。
子どもたちは家から歩いて10分の距離にあるインターナショナルスクールに通っています。その学校はもともと宣教師の子どもたちの教育のために建てられた学校で、キリスト教教育を中心にしています。すべての授業は英語で教えられるので、家庭で日本語を学ぶ必要があります。そのために玉川教会の久米玲さんが2022年から教育宣教師として来てくださっています。私たちのこの1年の働きについて紹介します。私たちの主な働きの場はスマランのバプテスト神学校と教会です。神学校は1954年にアメリカ南部バプテスト連盟によって創立され、今年で70周年を迎えます。現在合計約180名のインドネシア全土から集まってきた学生たちが、学士課程、修士課程、博士課程で学び、各地の教会に使わされていきます。ヒューマンは主に修士課程の組織神学の集中講義をオンラインで担当しています。また健康面や経済的な理由で途中で学業を続けることができなくなった新学生たちのフォローも担当しています。同じくスマランのチャンディーバプテスト教会が私たちの奉仕教会です。チャンディー教会は今年で創立61周年、スマランで2番目に建てられたバプテスト教会です。ヒューマンは牧師チームの一人として、インドネシア語と英語の礼拝のメッセージや祈り、スモールグループの聖書の学びの導きを担当しています。私は主に女性会と教会内外での活動に携わっています。
インドネシアの教会も数年にわたるコロナパンデミックの中で困難を体験しましたが、礼拝の回数を増やしたり、オンラインでの配信を充実させたり、教会に来れない人たちに対するフォロー、信徒の信仰生活を守ることに努め、礼拝出席者数が回復し、新しいバプテスマ結信者も起こされています。バプテスマ者の多くはクリスチャン家庭出身の青年たちですが、家族や友人の伝道を通して導かれた多宗教の背景の方もいます。バプテストの教会は子供への伝道や教育を大切にしていて、多くの教会が付属の幼稚園や小学校を運営しています。その中で子どもたちを通して家族が教会に導かれることもあります。
最近はサラティガで他の団体から使わされているクリスチャンワーカーの家族や、ボランティアとして来られた大学生といった日本人同士の交わりも与えられています。今年の3月には、インドネシアにいる日本人クリスチャンワーカーのリトリートがサラティガで行われることになり、私たちも企画準備の段階からお手伝いさせていただきました。互いの働きの様子や祈りの課題を分かち合い励ましを受けました。子どもたちにとっても普段は家でしか使えない日本語でおしゃべりをしたり遊んだりする貴重な機会となりました。
今年の1月に東ジャワ州のクディリという町にあるバプテストの看護学校に招かれました。 看護学校の卒業生7名が今年から岐阜県の老人介護施設で特別技能実習生として働き始めます。私は宣教の思いを持って日本に行こうとする彼らに、日本の文化や教会の様子、簡単な日本語での証の仕方などについて教えるセミナーを担当しました。また英語礼拝では毎年ジャワ島以外の地域に宣教旅行に出かけていて、これまでスラベシ島、パプア、スマトラ島などで現地の教会に使えました。広いインドネシア全土に福音を伝えるためには多くの働き人が必要です。私が奉仕している新学校の卒業生がインドネシアの各地や日本の宣教のために用いられるように、また私たち自身の働きがまだ福音が伝えられていない地域、民族にまで広がっていくことを願っています。
本当に皆様のお祈りに支えられ、本当にここまで守られたことを本当に心から感謝しております。もうこの動画ではこのようにまとめたんですけど、もうただただ本当にもう私の本心としましては、本当に祈りに支えられ、私たちの自分たちの貧しさと、またでそれにもかかわらず用いてくださる主の恵みですね、でそのことを、ただそのことだけを、覚えて感謝しています。すみません、失礼します。御言葉を取り継がせていただく前に一言お祈りいたします。ハレルヤ。愛する天のお父様、今日このようにして多くの愛する兄弟姉妹と共にあなたの御前に出て、あなたを礼拝し、またこのように特別に主よ、今日はサマーキャンプのこの中での礼拝として、多くの子どもたちも共にあなたを礼拝できます恵みを心より感謝いたします。本当にイエス様、あなたがどれほど私たちを愛しているのか、そして特にこの子供たちにあなたの愛が注がれているのかを、このキャンプを通しても深く覚える時でした。主よ、どうかこの教会が、私たちの教会があなたから与えられた大宣教命令に従う教会として、そして本当に多くの働き人をこの教会が送り出す、弟子を生み出す教会として、いよいよ祝福してくださいますようお願いいたします。私たちはあなたの御言葉がなければ何にもできないものです。すべてはあなたの御言葉によって始まり、またあなたの御言葉がそれを完成してくださいますから。どうぞ今日も私たちがあなたの御言葉によく聞く時であるように、どうぞ私たちにあなたの御言葉をお語りください。語る者の思いと唇を清めてくださり、ただあなたの御思いだけがこのところで語られますように、イエス様お願いいたします。すべてを聖霊様、あなたの導きに委ね、感謝して尊い主イエスキリストのお名前によってこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。アーメン。私たちの教会はにですね、今お祈りにもありましたようにですね、教会のリバイバル、また世界宣教の使命によって立てられ導かれています。本当にその中で私たちの教会が大きく祝福されていることを覚えています。私がこの教会に赴任したのがもう20年も前になります。で、その20年前を思うときに、本当にこんなに教会が祝福を受けていることを本当に奇跡のように毎回思い起こします。帰ってくるたびにですね、本当にその教会に溢れているこの恵みを思い、そして、あ、これは当たり前のことと思ってはいけないということを本当に深くいつも覚えております。そして皆さんの祈りによって支えられていること、そして、特にクメレ宣教師をですね、私たちの特に子どもたちの教育のために送りですね、支え、今日の日まで導いてあですね、この支えてあったことを、皆さんの本当お祈りと励ましを心から感謝いたします。本当に私たちは一つのチームとしてインドネシアの地で、主の技に励んでおります。私たちの教会がこのように大きな恵みを受けていること、これは決して当たり前のことではありません。 それは今特にですね、私たちこの今このようなというのは、私はですね、この帰ってきてから一つ一つの教会、招かれる教会教会にこの恵みを、インドネシア宣教の恵みを証ししています。でそれはインドネシア宣教、インドネシアだけではないですね、世界宣教、すべての民に、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい、すべての民のもとに行って、すべての民に福音を述べ伝えて、すべての民を弟子にしなさいという、このイエス様の命令は、これはすべての教会に与えられている命令である。そしてそのことによって教会は祝福を受けていくということ、そのことを証しするためです。そして玉川教会が本当にその証しなんですよね。イザヤ書49章、先ほど読みましたね、みんなで。そこにこういう御言葉があります。3節。私に言われた。あなたは私のしもべイスラエル。あなたによって私の輝きは現れると。すごい御言葉でしょう、皆さん。全知全能のお方、天地を作られた父なる神様の栄光は、どのようにして私たちに現れるんでしょうか。神様がね、直接栄光を表すではないんです。私たちはよく考える、ね、よくこういう人がいますね。神様がいるんだったら見せてくださいよ、出てきてくださいよ、ね、またあの人の救いのために祈っている時にイエス様、直接あの人に働いてくださいと、そう祈ります。でそういうこともあるんですね。本当にあのインドネシアではですね、今インドネシアイスラムが8割から9割の人がムスリムですね。そこではですね、あんまりですね、そこで例えばクリスチャンがですね、ムスリムとかイスラムという言葉もあんまり使わないようにしてます。でそう、どうしてかというと、そういう言葉を使うとやっぱり聞いた人はですね、あ、自分をそういうふうに別の宗教っていうふうに、そういうふうに見てるんだな、ね、そしてやっぱりどこかで回収されるんじゃないか、そういうふうにパッとこう伝道される、回収が迫られるっていうですね、そういうふうなミッションって言葉を使うと、すぐにやっぱりこう何か自分は宗教を変えろと言われるって、そういうふうな、やっぱどこかでそういう警戒感、恐れっていうのがやっぱり染みついているんですね。だから私たちはそういう、なるべくそういう言葉を使わないで、でもなんとかイエス様のことを伝えたい。もちろんイエス様を信じて救われてほしい、クリスチャンになってほしいっていう、もうその願いはあるけど、本当にそれは、そういう、なんていうんですかね、配慮をしながらじゃないと伝道することができないのが、それが、まあ、インドネシアであったり、また中東のイスラム国と言われる国々であります。そしてそういうところで本当に祈っている人たちは、その中で救われた人たちに聞くと、本当に奇跡ですと。夢の中でイエス様が現れました。で、こういうケースもですね、よく聞きます。よくインドネシアでよく聞きます。でも本当にその背後では、もうどれぐらい、もう伝えることができないけど、祈るしかない人たちの祈りがそのようなことを、奇跡を起こします。そしてそれはやっぱりですね、イエス様の愛を知った人がイエス様のことを伝えているから、言葉で直接伝えることができなくても、祈ってイエス様のことを生活の中で証ししたいと願っている人たち、そのような教会の祈り、クリスチャンの祈りによってイエス様の働き、神様の働き、神の国は前進していくんです。だから本当に私たちは読まなきゃいけないんですね、ここで。やっぱり御言葉で、神様の輝きはどこで、誰を通して現れますか、はっきり書いてある。あなたは私のしもべイスラエル、あなたによって私の輝きは現れると。玉川キリスト教会によって神様の栄光は現れるんですよ。皆さん、私を無視してじゃないんですよ、私を置いてじゃないんです、いや私はいいです、神様あなたの栄光が現れば、じゃないんです。神様は本当に教会を愛してるんです。で、特に子供たちをね、愛してるんですよ神様。そしてこの次の世代、子供たちを通してね、神様の栄光を表したいんです。それ願ってんの、教会を通して神様の栄光を表したいんです。表すんですよ、ね、でもよく私たちは御言葉を読まなければいけないんですね。それはこのイザヤ書というの、この49章というのは、これはですね、 第二イザヤと言われる、まあ、イザヤ書はおそらく聖書学的に言うと3つのパートに分かれると言われています。イザヤ書40章からは、これはどういう時代背景かというと、これはバビロン捕囚の末期なんです。で、イスラエルの民がイスラエルの自分たちの栄光をもう失っている時ですよ。皆さんよく聖書を読むとですね、ダビデとか、そして特にソロモンの時はもうイスラエルの栄華を極めた時なんですよ。もうね、ほっといても何もしなくたってね、シェバの女王とかね、そういう人たちが国々からイスラエルの栄光を見るために、ソロモンのがいかに知恵ある人か、いかにね、もうそれこそ男前でね、金持ちで、すべてのものを持っていたソロモンをね、拝するためにやってきてね、あなたは素晴らしいお方ですって言ってね、別に出ていかなくたって、ね、もう栄光が現れているようなそういう時。でもこの時はどういう時かというと、イスラエルの国がバビロンという力強い敵の国によって滅ぼされて、そしてもうほとんどの人たちはバビロンに捕虜として連れて行かれて、バビロン捕囚って世界史で学ぶそういう事件があったんですね。イエス様の生まれる550年ぐらい前に。そしてエルサレム、あの栄光を極めたエルサレムは完全に敵によって破壊されて、そしてバビロンに連れて行かれて、そこで偽預言者も現れてすぐ帰れるよって言ったけど、そうじゃなかったんですね。神様、それは神様の深い計画があって、そこでイスラエルの民が10年20年30年いや50年60年とそこで生活しなければいけませんでした。そのような時に神様はイザヤ、預言者イザヤを通して語りました。私に言われた、あなたは私のしもべイスラエル、あなたによって私の輝きは現れると。だからね、それを聞いた、それを預言しろと言われたイザヤは、これはね、本音だと思いますけどね、4節でこう書かれた、私は思った、私はいたずらに骨折り、うつろに虚しく力を使い果たしたと。ね、皆さん、これはね、偽らざるイスラエルの民の現実だったんですよ。そんなこと言ったってね、私はね、もう頑張ったけどダメでしたよ、神様。もう10年、20年、30年祈ったけど、リバイバル起きないよ。ね、もうまだ奴隷だよ。神様は祈りを聞いてくださらない、ね、そういう自分の心の中にあるそういう思いを率直にイザヤは、イザヤというかですね、これを聞いたイスラエルの民のその心の、ね、思いというのはここに出てるんです。もう失望してね、諦めて座り込んでしまっているイスラエルの民であります。私がですね、20年前この地に使わされた時もですね、本当にみんな、もうですね、素晴らしい方たちがこの地に残っていたんですね。白井さんたちとここにおられる方で言うと、久保さんとかですね、浅利さんとかですね、中井真奈美さんとかですね、そういう方たちが本当にこの教会を守ってこられていました。でも、どこかでやっぱりね、いろんなことをやったけど、それは決して悪いことじゃないですよ。伝道頑張りましょう。ね。この教会をね、立派な神殿教会を建てましょう。全部みんな神様のために頑張った。でも、やっぱり神様は、本当に神様は、私たち教会をリバイバル、本当に作り上げたい。それは人間の人格的な立派さや、また人間の努力によって、神の国は前進するものではないということです。皆さん、多くの教会が今疲弊しているでしょう。特に日本の教会がね、コロナ以降、本当に疲弊しています。どこに原因があるのか、そしてどこから立ち上がらなければいけないのか。皆さんね、本当にそれはね、やっぱり原点ですよ。それは何か、すべての民を弟子にしなさい、出て行きなさいって言われたイエス様の御声をね、今こそ聞かなければいけない時なんです。今こそ世界宣教をしなければいけない時なんです。余裕があるから、いや、力があるから、ね、ちょっと予算が余ったから、するものじゃないんですよ、世界宣教っていうのは。世界宣教ってね、最初にここの教会で私も語った時に、ね、いや、とんでもないって声がやっぱり出るんですよ。で、そうな、人間の常識にはね、もう割に合わないっていうかね、そんなことできないよ。 そういうものなんですよ、皆さん。そこがね、世界宣教の素晴らしさなんですよ。そこで本当に私たちはね、神様の御業を体験していくんです。素晴らしい栄光を体験していくんですよ。考えも及ばなかったことを体験していくんです。これは人間のね、力で頑張ったからその報いとして得た、そんなものではないんです。そんなものではない。本当に一つ一つが奇跡じゃないですか、皆さん。もうですね、もう数えればキリがない。昨日も、ですね、今日は雨ですね。昨日晴れましたよ、皆さん。同じ天気予報でした。なんで、これ当たり前じゃないです。偶然じゃないですよ、皆さん。本当にどれぐらいね、神様が私たちの教会を愛しているかってことですよ。私たちは特別な存在なんですよ。神様が私たちに目を置いてるんです。目を注いでるんです。それは、本当に私たちがね、今、小さいながらも弱いながらも、神様の御言葉に従って、一歩一歩、精一杯私たちの捧げ物をして、祈って、宣教師を送り出して、世界宣教の教会として歩んでいるから、このように子供たちを送って、こんな子供たちがね、教会に集まってくることも今当たり前じゃないです。多くの教会で、特に連盟の教会でね、本当に子供たちがいないんですよ、皆さん。若い人たちが来ないんですよ。そして、本当に婦人連合とかね、女性連合が長い間祈ってきたその祈りも、次世代が起きないからね、もう、誰がそれをやるんですか。そして、次世代に対してそんな責任を自分たちは負わせちゃいけないって言ってね、もう配慮してね、そしてもうあんまりもう新しいことをしたら次の世代はもうやっていけないから、もう下ろして下ろしておきましょう、そういうこと。でもそれは本当にそれは教会を生かす力にはならないんですよ、皆さん。そういう計算では教会を前進することができないんですね。でも私たちは御言葉によって歩むんです。世界宣教はね、御言葉があるから進むんですよ、皆さん。最初からそうであるし、最後までそうなんです。最後まで私たちは御言葉に信頼して、御言葉によって歩んでいかなければいけません。やっぱり世界宣教も始めたけど、途中でもいろいろありますよ。ね。実際本当に支えていくのは大変なことです。そして本当にそれを新しい人が来たらね、やっぱりその人たちにも同じ思いを持っていただく。ね、そのようにためには教会がいつもいつも世界宣教がプログラムの一つではなくて、ね、やらない予算の一つは世界宣教にとっておくものではなくて、いつも信仰のチャレンジがいつも されていかなければいけないんです、ね、信仰によって始めて信仰によって完成しなければいけないんです。そのためには私たちはどこに立たなきゃいけないか、それは御言葉です。神様がここでイスラエルの民に対して島々を私に聞けって語ってるの。これは御言葉に立てってことですよ、皆さん。ね、イスラエルの民、ここでは本当にイスラエルの民が廃墟の中にある存在なんだ。でも、ここでイスラエルの民に対して御言葉が語られてる。そしてですね、ここで、その、けども、本音は本音ですよね。やっぱり心を偽らざる思いがあるんですよ。いや、もう無理でしょ、神様。今の日本の現実見て、日本の教会を見てね、そんなこと言ってる、もう言ってる場合じゃないですよ。もうできませんというようなそういう思いになる。でも、ここで4節で書かれてあります。しかし私を裁いてくださるのは主であり、働きに報いてくださるのも私の神である。主の御目に私は重んじられている。皆さんの教会は高価で尊い教会なんです。神様の目に。重んじられてるんですよ。神様は皆さんをこの教会をどれぐらい愛してるのか。そしてこの教会を通して神様の御業は前進していくんです、ね。今や主は言われる。ヤコブを身元に立ち返らせ、イスラエルを集めるために母の胎にあった私をご自分のしもべとして形作られた主は、もう生まれる前からね、私たちは神様の御業をするために神様の栄光のために作られたんです。そして6節、こう言われる。私はあなたをしもべとして、ヤコブの諸部族を立ち上がらせ、イスラエルの残りのものを連れ帰らせる。これはリバイバルの御言葉です。教会のリバイバル。ヤコブとかイスラエルって、これはイスラエルの民のリバイバルですよ。私たちの教会がですね、本当に教会の回復ですよ。教会を回復していく。本当に教会が、成長していく、リバイバルしていく。でも、ね、書いてある。だが、それにも増して、私はあなたを国々の光とし、私の救いを地の果てまでもたらす。 ものとする。それは教会のリバイバル、それが最終目的じゃないってことですよ皆さん。おどうしてこんなに神様は私たちの教会を愛して子供たちを送っているんですか。それはこの教会が送り出す教会となるためです。これですね、面白いですね、この、この言葉ですね、この6節の言葉、はですね、口語訳ではこんな風に訳しているんですね。この、こう言われる、私はあなたをしもべとしてヤコブの諸部族を立ち上がらせ、イスラエルの残りのものを連れ帰らせる。それはいとも軽いことであるって言われる。って言われるとですね、皆さん、本当にそんなこと朝飯前って言われたら皆さん、ちょっとガクッとなんか来ますね。こんなに牧会で苦労してるのに、こんな人が救われないで苦労してるのに、こんなに献金が集まらないで苦労してるのに、日本の教会が疲弊して苦労しているのに、それを回復させるのはいとも軽いことだって神様言われるんですね。英語ではこうです。It is too small a thing for you to be my servant to restore the tribes of Jacob and bring back those of Israel I have kept. It is too small.教会の回復は神様にとってあまりにも、そんな願いはあまりにも小さいって言われた。ここにね、ここに私たちの教会が立つべきところがあるんじゃないですか、今の日本の教会が。なんでか、神様がね、祝福したいのにあまりにもビジョンが小さい。神様は祝福したいし、できるんですよ。でも神様が今祝福をしたらね、神様の目的が達せられない。その教会がね、間違った祝福の受け取り方をしてしまう。だから言ってるんですよ、神様はね、祝福することはいとも軽いこと、それはあまりにも小さいこと、それは祝福を流すものとなる。全世界にまで、ここで私、それにも増して、それよりも、それ以上に大切なことは、私はあなたを国々の光とし、私の救いを地の果てまでもたらすものとする。皆さん、この願い、ここに私たちが最終的なゴールというか、ね、ここにしっかりと私たちの視線を注ぐなら、すべてのことは主が解決してくださるし、本当に主は祝福を与えてくださいます。そのように教会のリバイバルと世界宣教は同時進行していくものです。でも私たちは常に知らなければいけないのは、教会のリバイバルの前に私たちは世界宣教というのをしっかりと置いとかないと、見とかないと、どこかで私たちの中でリバイバルしたら世界宣教、人が増えたら世界宣教、今ちょっと教会が弱くなってるからちょっと少しお休みしとこう、で皆そうなっちゃう、ね、でも本当に感謝なことは、この教会でも毎朝、日ごとに、朝ごとに、夕ごとに宣教師のための祈りがここで捧げられているということ、でその継続した祈り、その祈りがどれぐらい宣教師の力でしょうか。そして皆さん、それが教会の力なんですよ皆さん。そしてね、皆さんが今置かれているところ、それはバビロン捕囚の現実だと思います。一人一人にとって、私にとってもそうです。先ほど報告しましたけど、正直言って私にとっても本当に、できなかった、本当に自由に働けなかった、何か本当自分の肉の重さに負けていた、押し込まれていた、まあなんていうかですね、こう、そういう言葉でしかなかなか説明できないんですけど、ね、本当にもっともっと進学校で、ね、自由に教えて、そしてこんな実りがありましたということを皆さんにお伝えしたいのに、そうできない現実、その世は自分の、もうですね、取りも直さず自分の弱さを思い知らせれるような、そういう現実あります。けれども、やっぱりもう一度御言葉に立ち返るときにね、そこを逃げるんじゃなくて、そこで本当に祈る祈り、そのような祈り。ということはどういう祈りかというと、4節で、私はいたずらに骨折り、うつろに虚しく力を使い果たしたというような、そういう現実。もうこの10年、無駄だったって言ってしまう。でも無駄じゃないんですよ。無駄じゃないんですよ。私たちは無駄かのように思うかもしれない。ああ、本当に何もできなかったと思うかもしれない。でも本当にそこで祈る祈りですよ。その祈りを主は聞いておられるんですよ。エルサレムを離れる、エルサレムって本当にその私たちの置かれている、その祈りの場です。ね、 そして私たちの叫びですよ。私たちが本当にもう祈ったけどダメでした、祈ったけど無駄でした、そこが祈りが始まるんですよ皆さん。そこで叫びが始まるんです皆さん。本当にそうなんです。そこでね、そこの祈りがね、それが本物の祈りですよ皆さん。私たちは、私たちが祈った、こんなに祈ったのにって思ってる間に、本当に祈ってないです。本当にね、祈ったのに、いつもどっかで私たちが不満がある。神様に。こんなにやったのに、こんなに奉仕したのに、こんなに頑張ってる。それはね、本当の、もう、そう言って申し訳ないけど、それは本当の奉仕ではないんです。そうじゃないです。本当に捧げ、じゃあ、あれやったけどね、本当に、できなかった、ダメだった、でもそこで本当に主に注ぎ出すような本当に祈り、主を何もありません、主を持ちきてください、それが本当の献身であります。そしてその献身は本当に私たちが日ごとにね、その空の器を主に差し出すんです。皆さん、恵みがいつもいつも注がれていくんです。いつも主の前にね、体の器を注ぐときに主はいつも満たしてくださる。一回一回です、私たちにとってね、その歩みというのは一歩一歩です。でも本当にその私たちに対して働きに大きく報いてくださるのは主です。そして主は私たちに対して、今日も先ほどマタイの28章を見ましたけど、すべての民を弟子にしなさいという御言葉が語られています。で、この御言葉のですね、この中心は弟子になることです。弟子を作ることなんです。ね、大宣教命令、あなた方は行って、すべての民を私の弟子にしなさい。そしてこの御言葉の中でいくつか動詞が語られているんですけど、その動詞の中で中心は弟子にしなさいということなんですね。で、ここで行きなさい、弟子にしなさい、バプテスマを授けなさい、教えなさいってイエス様が命令してるんですけど、この中でギリシャ語の 原文ではですね、弟子にしなさいっていうのが中心の主動詞で、他の動詞は分詞っていう文法用語でですね、その主動詞にかかる動詞なんです。でだからどんな風に直訳するかというと、行って弟子にしなさい、バプテスマを授けて弟子にしなさい、教えて弟子にしなさいという御言葉です。で、弟子にするということがイエス様大宣教命令の最ゴールなんです。私たちにとって救われることが最終ゴールではありません。イエス様の弟子になることです。弟子になること。弟子とは何ですか皆さん。弟子とは主子と同じ思いになる人が弟子です。ですから昨日から私たちはリバイバルサマーキャンプ、そしてそのテーマは燃えよイエスの愛です。弟子は主の思いに燃えていなければいけません。よくね、日本では徒弟制度と言って、弟子は死に従うものだという、それが弟子の、倫理というかね、それが良いこととして言われます。でも、ね、ちょっと違うと思いますね、聖書においてはですね。それはイエス様は死であるのに弟子の足を洗われました、ね、それは私たちはですね、いろんな他の今カルトで宗教2世とかね、いろいろ問題になってるけど、カルトと本物のイエス様との違いは何ですか。偽キリストとイエス様の違いは何ですか。それはイエス様は弟子の足を洗う方、羊飼いは羊のために命を捨てる、他の偽キリストは羊がお前を犠牲にしろ、俺のために犠牲になれ、そして犠牲を強要するのが、それが偽宗教じゃないですか皆さん。そしてそのようなものが世の中にはびこっています。でもイエス様が私の弟子になりなさいと言われたその言葉は本当に愛に満ちたものです。私たちが喜んでイエス様に仕えたい、イエス様に捧げたい、強要されてじゃなくて、無理やりじゃなくて、本当に心からそういう風になる、これが聖霊様の力です。聖霊は強制はしません。聖霊は私たちの中に私たちを燃やします。そうです、大宣教命令だから命令です。これはしてもしなくてもいいものではありません。
また私たちに任されてやりたかったらどうぞって言われているものじゃありません。必ずしなきゃいけないことです。それは使命です、命令です。けれども命令、その命令は私たちを燃やして、私たちの内側からその命令、主の命令ですから、死の命令ですから、イエス様のお言葉ですから、喜んで従います。それそのように私たちをしてくださるのが聖霊様です。ですから全ての民を弟子にしなさいということはどういうことかというと、そのような聖霊の火を持っている人が火を伝えるんです。昨日バーベキューしましたけど、バーベキューも炭を集めないとね、炭から炭に火はついていくんです。そして一つの炭にはつくには時間がかかります。弟子も同じです。それは本当にこのですね、どんな世界でも同じですよね。弟子を作る、お客さんが来てね、それを買っていったりするのは簡単かもしれない。でも本当に同じものを作るように、その人が同じものを作るようにまで死が弟子を育てるというのは、これは一日でできるものじゃないです。死がそれだけ時間をかけて身につけたものを弟子が同じようにして同じようなことができるようになるためにどれぐらい時間がかかるでしょうか。でもそのようなことをしなさいと言われているということは、これはそれぐらい世界宣教大宣教命令というのは時間もかかるし、本当にじっくりじっくりイエス様によって私たちが育てられなければいけないということです。ね、子育てがそうであるように、教会において、教会学校の働きがそうであるように、弟子作りは簡単にはいけません。でもそれが恵みです。それを私たちはしなければいけないんですね。でそのためには、ね、私たちを祈らせます、ね、祈らせます。時間をかけて祈らせます。そしてすぐに祈りが聞かれないとこ通るじゃないですか、皆さん。でも本当にそこにおいて私たちは、私たちが作り変えられていってるんですよ、皆さん。ここですよ、ここ。皆さん、私もですね、インドネシアの地で弟子作りですね、進学校の働きですね。ほんである面において本当に難しいことですよね。外国人がそこに行ってですね、働き人を育てていく働きですから、本当に自分自身の弱さを本当に日々実感します。でもこれは素晴らしい働きだ。いつもここに、私はこの御言葉に私のなんていう働きのなんていうか立って寄って立つところがあります。イエス様が言われてるじゃないか、すべての民を私の弟子にしなさい。そしてインドネシアってすごいんです。本当にすべての民なんです。インドネシア300から500の民族があると言われていますね。もともとインドネシア人っていうのは、これはそういう民族があるわけじゃないです。インドネシア族っていう部族があるわけじゃないんです。ジャワ族とか、ジャワ民族とかですね、スンダ民族とか、パプア民族とか、それぞれの固有の文化言語を持っている。でそのインドネシアって 10% がクリスチャンと言われている。そうすると日本が 1% 以下と言われているから、インドネシアってもうとっても多くのクリスチャンがいるから、インドネシアに日本人が選挙に行く意味があるのかなって、そんな風に思うような、そういう国です。でもそれはある部族、例えばパプア族とかマナド族っていうのは、まあ、ミナハサ族っていうんですけど、その部族っていうのはほぼ 100% クリスチャン、すごい選挙が進んでね、あるいは中華系の人たち多くがクリスチャン。でもこの部族は、の中には一人のクリスチャンもいませんという、そういう部族もたくさんあります。だから平均すると 10% だけど、この地域はゼロ、1% 以下、そういう地域がたくさんあります。そしてインドネシアの国の目的、どうしてインドネシアにそんなに宣教師が進んだんですか？それは本当に驚くべきことです。これは宣教師の素晴らしい働きによるものです。でもそれは、やっぱりそれはインドネシアが弟子になっていかなければ、インドネシアのクリスチャンが、教会が弟子になっていかなければ、自分たちの教会だけを考えていたら、ジャカルタやスラバヤにはメガチャーチと言われる、もうとてつもなくでかい教会もあります。そうなんです。でも、どこかでやっぱりそういう教会で語られている福音というのは、多くの場合、こんな風に信じたらクリスチャンになったら儲かるよとかね、やっぱりそういう風なこの世的な福音になってしまうんです。でもそうじゃない、弟子になるということは死と同じ道って、ね、福音の、それこそ消費者じゃなくてね、本当に福音を伝えるものになっていかなければいけない。そのことによってインドネシアの国は 祝福されるし、インドネシアの教会の目的はそこにあります。そしてそれを日本の教会も共に生きるとき、日本のみんな知ってるんですよ。インドネシアの人たちは日本の教会、日本人が何してきたかも知っているし、日本のクリスチャンが少ないってことも知っているし、よく知っている。だから日本から宣教師が来たらね、やっぱりアメリカからの宣教師とは違う目で見てくれるんですよ。本当に、わ、日本から宣教師が来るんだ。皆さんもそうですよ。今度ミッションチームが来ますね。皆さん本当に尊いんですよ。インドネシアの人にとって本当に尊いんですよ、皆さん。それは同じ宣教師でもやっぱり価値があるんですよ。キリスト教国と言われるところから来る宣教師とね、本当に貧しい中から送っている宣教師はね、やっぱりね、それは一人の人のね、まあもちろんもうみんなそれぞれ尊いんですよ。でもね、やっぱ価値あるものなんですよ、皆さん。それはイスラエルのために対して父なる神様があなたは尊いって言っているのはね、そんな貧しい中でも必死で祈って主の前にね、捧げている人たちの祈りがあるからですよ、皆さん。そのような祈りが尊いんです、神様の前には。尊いクリスチャンにならなければいけないです、私たちはね。本当にこの世の中に紛れてね、そして周りがクリスチャンだから自分もクリスチャン。ね、そういうクリスチャンと、本当に迫害の中でもね、立っているクリスチャンとで価値が違いますよ、皆さん。信仰の価値が違いますよ、皆さん。価値あるクリスチャンにならなければいけません。尊いクリスチャンにならなければいけません。皆さん、本当に一回きりの人生です。皆さんの人生を本当に主のために捧げようではありませんか、皆さん。なんとなくの人生じゃなくてね、本当に主に捧げていく。弟子のなる人生。そして、最後ですけどね、この弟子の醍醐味って何ですか。それはイエス様が言われた天と地の一切の権能を授かっているイエス様が、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいてくださる。すごいでしょ、皆さん。父なる神様、イエス様言われました。私は天と地の一切の権能を授かっている。すべてのパワー、オーソリティ、すべての富はイエス様が持っておられるんです。ね、そしてイエス様は、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいると言われて、そのような素晴らしい約束に挟まれて、でもそこに間にあるのは大宣教命令ですよ、皆さん。そのような神様の権威、力、そしてインマネールの約束、その素晴らしい神様の力と、そのインマネールの約束を体験するのが、大宣教命令に従っている教会の歩みであります。それが醍醐味ですよ。それが弟子の醍醐味です。弟子というのは本当に死に喜ばれる。死と共に生きることが最高の喜びであるし、死に喜んでもらうことが最高の喜びであります。そして、その死であるイエス様が願っておられること。それは昨日のキャンプからずっと語られていることですけど、それは本当に燃えるような父なる神様の中に燃えているその罪人の救いです。まだイエス様のことを知らない人に何とかしてイエス様のことを伝えたい、救われてほしいというその燃えるような願い、その願い、ね、それそのイエス様の思い、父なる神様の思いを私たちが受け止めること、これこそが私たちの弟子としての教会の歩みであります。ね、皆さん、イエス様は、神様はですね、私たちに何よりも神様が願っておられることはね、本当に罪人の救いであります。ね、昨日もですね、今朝ですか、桜子先生とお話した時に、ある教会の方がね、本当に自分は、イエス様のことを伝えて、今までちょっと最近伝えていなかった、周りの人に伝えていなかった。そして、イエス様のことでも伝えようと思ったら、仕事が入ってきた、ね、そういう祝福を受けたっていう証をしておられました。それを聞きました。あ、本当に素晴らしいなと思いました。皆さんどうですか？そういう迫りがないですか？皆さんどれぐらい周りの人にイエス様のことを伝えてますか？家族にイエス様のことを伝えてますか？ね、お友達に伝えてますか？仕事で伝えてますか？どれぐらい皆さん世界宣教に献身していますか？皆さんどれぐらい人、ね、本当に自分のこととして宣教の思いを持っていますか？皆さん、それがあなたのバロメーターですよ。弟子としてのイエス様と同じ思いになっているかどうか、皆さん本当にそれは燃やされなければいけません。聖霊によって燃やされなければその思いは出てきません。 これは本当にそうです。だから私たち聖霊を受けなければいけません。聖霊を受けましょう。そして本当に燃やされましょう。そして本当の弟子になりましょう。ね、言われたからやるじゃない、ね、義務だからやるじゃない、本当に死に言われたからいやいやながらやるじゃない、本当に喜んでやりましょう。そして全部主に捧げましょう。そしたら私たちの中から不平不満がなくなっていきます。これやったらすぐにね、シーズンのとこ行ってどうですかってね、そういうどっかでそういう私たちの中にある、やりきったらいいんですよ。私たちが捧げきったらいいんですよ皆さん。本当にそうね、そしたら喜びが湧いてきます皆さん。本当に不平不満とか悲しみ苦しみ、それどっかで暗い心、それはね本当に私たちの中でまだ本当に祈りきれてないところがあるからですよ皆さん。もちろんそれはね、本当に誰も人は人に言えませんね皆さん。もっと祈れとかね、もっと頑張れ言えないですよ。でも皆さん分かるはずですよ。私たちの中で神様との関係では分かるはず。あ、本当に主はここでここを祈れと言ってるな、ね、ここで本当私どっかで逃げてたな、ね、そこが立つべきところです、ね、皆さん本当皆さんそうですよ皆さん。あなたがですよ、あなたの、あなたを通してですよ。他の人じゃないんですよ、皆さん。あなたを通してです。あなたです。あなたを通して、私を通して輝きが現れるんですよ、皆さん。どっかでね、ごまかして、私はあの人が輝けば、それでいい。そうです。私が輝くんです、皆さん。私が輝くんで、私が輝かなきゃいけないんですよ、皆さん。で、どうでしょうか。本当にあなたの人生輝いていますか。さっきサインキープしましたね。輝いて生きる。輝いて生きてますか、皆さん。本当に輝いて生きていきましょうよ皆さん。一回のきりの人生本当に主を明かししていきましょう。そしてそれはね、本当に世界宣教の恵みです。世界宣教をしている教会で輝いてるんですよ皆さん。そこで使えてる一人一人が輝いてるんです。それは世界宣教している教会は本当にその宣教が自分のこととなっているからです。自分が伝えているものにならないと世界宣教できないから。ユダヤ、サマリア、地の果てまでです。狛江においても東京においてもインドネシアにおいても地の果てに至るまで私の証人となると言われたこのイエス様の御御声に従っていきたいと思います。では祈りいたします。ハレルヤ、愛する天のお父様、今日もあなたの宣教の御言葉を私たちに与えてくださり、これより感謝いたします。私たちは本当に貧しく弱く何もないものですけれども、主よ、そのものを泣きに等しいもの、取るに足りないもの、泣きに等しいものをあなたは用いてくださいますから、ありがとうございます。どうか主よ、もう一度私たちに主よ、あなたに対する主であり死であり、また私たちの救い主であり、私たちのためにすべてを成し遂げてくださったイエス様、あなたに対する献身を与えてください。主よ、聖霊によらなければ私たちは本当に主よ、その献身の思いがすぐに主よ、本当にその初めの愛から離れてしまうものです。どうぞ主よ、今日今一度私たちを御霊で燃やしてくださり、立ち上がらせてください。祈りに立ち上がらせてください。宣教の思いに生きるものにしてください。どうかこの玉川キリスト教会を通して、そしてこの玉川キリスト教会につながる私を通して、あなたの輝きを表してください。そうしてくださることを信じます。どうぞ今その置かれているところで、バビロン捕囚のただ中で戦っている一人一人の兄弟姉妹、また日本の諸教会に主をどうぞどうぞ祈りに立ち上がり、そしてそこで宣教の思いを受け取る、その主をどうぞ主を信仰を与えてくださいますようにお願いいたします。今日のこの礼拝に感謝して、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。